はい。というわけで、2部、やっていこうと思います。2部は新コーナー、やっていきましょう。勝手コピーということでですね。このコーナーはいろんなものに勝手にキャッチコピーをつけてしまおうじゃないかという、どこにでもあるような、コーナーで ございますが、早速ですね、第1回目ということで、毎回これはテーマを決めて、それに関してキャッチコピーをつけていただこうと。勝手コピーをつけていただこうというコーナーなんですが、まあ、とりあえず最初ということで、ラジオ徒歩2分、この番組に勝手コピー、勝手なキャッチコピーをつけていただこうと、募集しておりました。早速、やっていきましょう。愛知県のカイザーさんからいただきました。バスなら10秒、チャリンコ1分、ラジオ徒歩2分。いいですね。いいですよ。なんとなくいいですよ。徒歩2分。まあ、確かにチャリンコ1分、バスなら10秒。バスを使う理由は全くないですけれども。なんとなく、流れ、なんかこう、バスなら10秒、チャリンコ1分、ラジオ徒歩2分、みたいな。なんかこう、韻を踏んでるわけじゃないですけれども、流れ、ノリとしてはいいです、ね。続いていきましょう。同じく愛知県海津さんからいただきました。創業13年、昔、もう一回行きましょう。創業13年、昔懐かしい お袋の母乳、もう一回、ごめんなさい、創業13年、昔懐かしいお袋の母乳の味、ラジオ徒歩2分。まあ、あれですね、言いづらかった時点でないよね。2回も噛んだ時点で、ないっていうのはわかるんですけども、昔懐かしいお袋の味でもないからね、母乳の味っていう。まあ、若干この番組のね、ゲスタが伝わるんじゃないかなっていうキャッチコピーの。ありますけれども。続いていきましょう。同じく海山さんからいただきました。ご満足いただけなければ返金保証。赤字覚悟の出血大サービス。ラジオ徒歩2分。これ、噛むっていうのはただ単純に僕の今口が回ってないだけだっていうのははっきりしましたけどもね。別に、課金制度の番組でもないですし。これだけ見ると、一瞬、あれこれお金払わなきゃ聞けないのかなみたいな空気がありますけれども、まあそうですよね。赤字しかないですよね。黒字になる要素って全くないですから。マイク一本買っただけで赤字ですから、この番組は。にもかかわらず返金保証してるわけですから。金払ってないのに返金保証、返金していきますみたいな。そんな感じでございますが。さあ、そして、ちょっとまだまだいただいてるんですが、まだ1回ということですね。次、ラスト、にしたいと思うんですけれども、これちょっとね、比較的真面目っていうか、いい感じなんじゃないか、みたいな、部分もあります。同じく解説の中いただきました。え？ネットなのにラジオ？ながらで聞けるサイバーチャンネル、ラジオ徒歩2分、ということでですね。ネタがバーって並んでる中にですね。これ意外と、まあ、ネタっちゃネタなんですよ。サイバーチャンネル？え？みたいなところはありますけれども。え？ネットなのにラジオ？ながらで聞けるサイバーチャンネル。ながらで聞けるっていう部分がですね。まあ、ある意味この番組の趣旨に沿ってるといえば沿ってる、部分ではありますので。もう非常にいいんじゃないかなっていうキャッチコピーになってますよね。という感じでですね。まあ、第1回ということで、まだまだネタ残ってるんですけれども、こんな感じで、まあ、勝手コピーということになってますので、まあ、ラジオ徒歩2分について知ってれば、まあ、それに近いもの、イメージしたものでキャッチコピーつけていただいてもいいですし、なんとなく、こんな感じなんじゃねみたいなとか。適当に、全く番組知らない人でも、まあ、ラジオ徒歩2分、まあ、語呂だけで、こんな感じでいいんじゃねえかな、みたいなのでもつけていただいても買わないということでですね、キャッチコピー、勝手コピー、ということで、勝手にキャッチコピーをつけていただこうということでやっていこうと思いますが、ツイッターを使ってですね、ネタ募集してみようかなということを言ってですね、先週、カイザーさんから、まあ、こういう感じでネタ募集すればいいんじゃないのというものをいただきました。そして僕がですね、まあ、ツイッターに関して全く知識がない中、ハッシュタグって言うんだっけみたいな、話をしたところですね、もう一度カイザーさんから、メールいただきまして、ハッシュタグとは、8種類のタグを集めることで、夢を一つだけ叶えてくれる、ドラゴンボール的な、つかドラゴンボールだよ、多分。ということで絶対違う。詳しい説明ですね。半角スペース、半角シャープの後に単語を入れるだけで、同じハッシュタグがあるつぶやきを検索できちゃう優れものなのさと。登録の必要はないよと。じゃんじゃんハッシュタグ作ってもいいけど、芸能人がオフィシャルで使ってたり、有名な単語のハッシュタグは、炎上や赤っ端の原因になるから要注意だと。それでは快適なツイッターライフを満喫してくれよということでいただきまして、なるほどなと。見たことあるわ、ツイッターで。確かになんかこう、シャープついてるのを見たことあって、これ何なんだろうとは思ってはいた。何の意味があるんだろうっていうことを思ってはいたんだけれども、まあこういうね、何ですか、つぶやきで検索できると、つぶやきを検索できると、で登録の必要もないと。 まあ、ただ注意しろという。なるほど、注意の内容もなるほどねと思ったよ。有名な単語のハッシュタグとかね。炎上やガッパジ。これだけ僕が一番避けたい部分ですからね。ネットでも積極的になれない理由。このネットによる炎上、赤っ恥。ここが怖いというのがありますので。ただこれでね、一応、知識としてやれましたので、ちょっとつぶやくときは、僕すごく緊張しながらつぶやくとは思いますが、一応やってみようと、思いますので、で、今回、まだネタ残ってるというのもありました。お試しということで、ラジオ徒歩2分をテーマに、募集してみようかなと。ただこちら、番組聞いてない人にはね、何のことやらっていうのもあるので、ツイッターでもネタ集まらない可能性はありますけれども、とりあえずラジオ徒歩2分で募集して、引き続き募集してみようかなと思ってます。で、このコーナーどうしようかなと思ってて、2週に一遍にしようか、毎週やろうかっていうのは、その辺はまたいろいろ考えながらですね、やっていきたいなという部分で、はあります。で、ツイッターの他に、ミクシーの方でも、やってみようかなと思ってます。まあ、ミクシーだとね、まあ一応、その友達登録、してる人が見てくれると思うので、まあ、ラジオ関係の人も何人かいるのでね、もしよかったら、送っていただければなと。で、またそこをきっかけにね、ラジオ聞いていただければな、なんてことを思ってますし、まあ、ツイッターの場合でもこう、B サイ、だったりとか、他のラジオ番組を通じて僕のことをフォローしてくださってる方、いるわけなんですけれども、まあ、その中でもね、ラジオ特にも聞いてるっていう方はいないとは思うので、これをきっかけにね、ネタ職人の方とかもいらっしゃいますので、ちょっとでも聞いてもらえればなと。いうところ、考えておりますので、ぜひとも皆さんね、じゃんじゃん送ってきていただければなと思います。先ほど投稿フォーム、修正しました。いつ修正したのか、前修正したのはいつなのかっていうくらいの、ネタコーナーの名前が並んでましたけれども、投稿フォーム修正しましたのでですね、投稿フォームもしくは徒歩2分アットマーク yahoo.co.jp、さらには、Twitter、Mixi などで募集していこうと思いますので、メールなりなんなり、ネタを送っていただければなと。ちなみに Mixi の方はですね、Twitter 以上に更新してませんので、いつ以来更新してないんだろうと。いう形にはなるんですが、ログインできんのかなくらいの気持ちではありますけどね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そんなわけで、続いて、はミニ番組の方、行ってみたいと思います。今週、北松くんの毛穴が9になりますので、お聞きください。どうぞ。
はいどうも北松門左衛門です。というわけで、毛穴が9が始まりましたけども、まあ何ですか、特に話すこともなく、まあでもここ最近はすごいね、いろいろちょっと遠出していて、まあ一回は仙台行きましたね。こちらは、まあ、AKB の、学園祭ライブ、ロックの学園というイベントが東北文化学園大学の体育館であるということで、それに AKB が参加するということで行ってきましたね。で、他のアーティストもドラゴンアッシュとかクレバとかいろいろ参加してたんですけども、まあ僕は AKB のみを見てきました。で、まあね、チーム B が来たわけですよ。まあ AKB といえば組閣がありまして、で11月1日から新チームでの公演が始まりましたけども、その前ですね、旧チーム B で、本当に最後の姿に近いですよね、本当にを見ることができました。いやー本当にね、良かったですよ。盛り上がりましたね。で、まあですか、 AKB ファン向けというよりは本当にこの外向けのライブだったので、結構シングルのオンパレードでよかったですね。で、体育館ですからすごい近かったですね。で、まあ、僕もね、もうまゆゆのソロコンサートの会場で買ったペンライト、もうその会場限定のペンライトを持ってね、こう持ってそれを振ってたわけですよ、ペンライト。そしたら、まあまゆゆもね、多分気づいてたんじゃないかなと思いますけども、ミャオがね気づいてましたね。で、そのペンライトね、僕が持ってたペンライトっていうのがハート型なんですね、先が。本当に手のひらサイズのハートがついてる、ペンライトなんですけども、まあ僕もそれ振ってたら、ミャオがね、 この手でハート作ってきて、こう、ハートだよみたいな、やってきてくれましたと、いった思い出ですね。で、まあ、その時は、まあ、それでよかったんですけども、で、まあ、友達ん家が仙台付近にあるので、まあ、その友達ん家に泊まって、で、まあ、その友達ってのが、2ヶ月ぐらい前に、子供が生まれまして、で、まあ、ちょうど、まあ、出産で奥さんと子供が実家に帰って、で、それがちょうど戻ってきたと。ね、一緒のその住まいに戻ってきたということで、その時に行って、で、泊まって、で、赤ちゃんも抱っこしてと、いった感じでね、その抱っこした画像はね、まあ、Facebook、先週ちょっと話題になってましたね、徒歩2分の方で。なってましたけども、Facebook の方にあげましたので、まあ、サクさんは見ていただけたかなと思いますっていう感じですか。うん。で、まあ、何ですか。まあ、あと最近、平泉にも行ってきました。うん、世界遺産、平泉。世界遺産になってから初めて行きましたね。で、まあ、結構平日かな、あれは木曜日に行ったんだけど、結構混んでましたね。さすが世界遺産って感じで。まあ、一番ホットな世界遺産ですからね、今日本では。よかったですよ。紅葉にちょっと早くてね、紅葉見に行こうって言って行ったんですけども、ちょっと早くて残念だなと思いましたけども、まあ楽しかったかなと、という感じで。で、まあ本当にこの更新日の直前の土日は、秋田、青森の方に一泊で旅行に行ってきまして、で、まあね、弘前城とか、まあ、宿が秋田。まあ、ネタさんが、働いているところの本当に目と鼻の先の宿にね、泊まったんですけども、ネタさんには黙って、こそーっと行ってきましたよ。で、まあ、で、まあ、観光は、あ、その、宿の近くでリンゴ狩り、ちょうど今シーズンですから、リンゴ狩りをしたり、で、まあ、リンゴ狩りもね、よかったです。まあ、4つ、まあ、1キロで400円っていうことで、まあ、だいたい4つ、3つ、4つぐらいなんですけども。で、まあ、4つもいで、で、お願いしますって持ってったら、ね、リンゴ6個くれて、実質10個で400円と。ということでね、で、まあ、ことぶきリンゴ、あの、ことぶきのシールを貼って、で、そこだけ日焼けさせずに、このシールを剥がすと、ことぶきっていう字が、刻まれてるっていうかね、あれされてるリンゴもね、2つもらったりして、それもね、よかったですね。これから食べていきたいかなと思いますけども、やっぱり優しいですね、田舎の人ってのは。4つ取ったのに6つ、リンゴもらっちゃって、美味しいから食べて、なんつって。いや、よかったです、ということで、あと弘前城とかね、行ってきましたね。弘前城も紅葉がちょうど、本当土日は見頃で、よかったですね。ちょっと寒かったんですけども、天気にも恵まれず、ちょっと小雨が降ったりする中、曇り空の中という感じで、あと白神山地、ね、こちらも世界遺産ですね。で、本当はね、白神山地の青池というとこが青池なんですか、この太陽の光が当たると、その水がコバルトブルーに輝くという池があるんですけども、そこ行こうと思ったんですけども、まあ、白神山地といっても、まあ、山地っていうぐらいですからすごい広いですからね、本当に東と西じゃ本当に100キロぐらい違いますからね、行こうと思ったんですけども行けず、ちょっと遠いねっつって断念して、で、まあちょっと近くにあるなんだかな滝があるんですよね、滝があって、じゃあそこ行こうと、そのビジターセンターから20キロぐらいだったんでそこ行こうっつって行ったら、そこはそこでね、何ですか、ちょっとまあ、当日雨降ってたこともあり、ちょっと長靴着用じゃなきゃいけないみたいな、でその滝まで、まあそのビジ、何ですか、その滝の入り口駐車場から滝まで徒歩45分かかるということでね、ちょっと僕らも軽装で行ったもんですから、普通のタウンでいい街できるような格好で行ったもんですから、ちょっと寒いし、45分往復だと1時間半ですかかかるねっつって、もう断念して、 本当にね、白神山地はドライブしただけということになりましたけども、紅葉がまたこれ綺麗でね、うん、よかったですよ。でまあ最後帰りは十和田湖にちらっと寄って、で乙女の像を見ようって言ってね行ったんですけども、まあ十和田湖に着いたのが5時過ぎで、夕方の、でもう真っ暗ですから、その時間だと行こうと思ったんですけども、ちょっと怖いねってなんつって、なんかちょっと鳥居が見えたりね、でなんか社みたいな、なんか縄に白いギザギザの髪がかかったやつとかが見えたりしてね、ちょっと嫌だみたいな感じになったんで、まあそこも結局行かずね、本当に旅行はね、弘前城ぐらいですよ、目的を果たせたのは。ではまあ温泉も楽しかったですけども、そんな感じだったけども、まあ楽しい旅行でしたね。で温泉宿に泊まって豪華な食事食べて、でまあ温泉宿に泊まったのも本当に4年ぶりぐらいですかね。大学の時に、博物館の学芸員の資格を取る実習で、県内の岩手県内の博物館を10個ぐらい回るっていうのを2泊だか3泊で旅行があったんですけども、まあそれきりですね。その時はまあ温泉宿に結構10人20人ぐらいの感じで泊まりに行ったんですけども、今回は本当に何ですか、今回はっつっちゃったけど、なんだっけ、それから4年ぶりということで、本当にいい温泉でした。本当にまた温泉ってのもまた行きたいもんですね。というわけで本当にあれですよ、いい最近を過ごしてますよ、充実してますね、プライベートが。というわけでね、ちょっと北松門左衛門の毛穴が9もね、本当に今年もあとわずかとなっているでしょうけどもね、本当これからもプライベート充実させていきたいなと思っております。本当に話すこともなく、こんなね、誰とも知れないこんな一般人のプライベート話を聞いて楽しいんでしょうか。北松門左衛門の毛穴が9でした。
はい、というわけで北松くんありがとうございました。あれですね、ここ最近ほんと北松くんと会う機会っていうのがなかなかなくて、ちょっと前飲もうかっていう話もした時も会えなかった。まああれですね、合コン行った時にチラッと会いましたけれども、なんでしょう、結局合コンの場だったから、こう最近の近況とかゆっくり話してもいないしみたいなところがあって、こう家とかでね、まったり宅飲みみたいな、なんかほんと仲間内だけで会うみたいなことがなかったので、まあ11月、確かそろそろヌタさん今週末くらいかな、ヌタさんが帰ってくるみたいな話もあったと思うので、もしねできるならその辺でまたみんなで集まって、飲めたらいいなとは思いますが、どうなんでしょうかね。まあでいろいろと、旅行なんか出かけて、いたようで、まあ相変わらず AKB なりなんなりいろいろあったみたいですけども、まあ、ちょっと引っかかったことがあって、その秋田青森に旅行に行ったって話をしてたじゃん。すごくいい場所で、僕もちょっと行きたいなって思ってる。近いは近いけど、なかなかこう車ないとね、行けない部分で。前ちょっと僕一人旅行を考えていた時に、それこそ十和田湖方面、ヌタさんがいる方面ですけどね。そちらも考えていたこともあったりしたんで、ちょうど秋、紅葉の季節だったらね、最高な場所なわけなんですけれども、いろいろ話聞いて引っかかったのが、まさか女と一緒じゃないよねっていう。まさかだよ。あるとは思えないんだ。まあ北松くんだったら、まあもし女の子と出かけるみたいなのあったら、報告あると思うし、まあ報告あっても僕と、まあヌタさんともう一人友達いるんですけれども、まあその三人は許さないしね。絶対許さないんだけれども、なんか話聞いてるとさ、ちょっとこう、ドライブしながらさ、いろんなこう観光名所見に行ったりしてみたいな話。別にそう、男女、まあどっちもあり得るけれども、その、何?十和田湖行ってさ、なんかちょっと怖いからやめよっかみたいな話、ちょっと女の子っぽいじゃん相手。まあその辺の真相を聞きたいなっていう。もしも万が一ないとは思うけれども女の子だった場合は、今度の飲み会罰ゲームだよ。最低ですけどね、僕らの方が、僕が最低ですけれども、 勝手に幸せになることは許さんぞと。とりあえず、事前に報告なりなんなりが、なきゃ、そこは許せるところじゃないので、っていうのをね、まあ話してて引っかかってはいるんですが、まあ 80% 男でしょうね。北松くんだったら 20% 女の子の可能性はありますけども、80% 男と一緒っていう可能性を信じてる。でも男と一緒でリンゴ狩りとか行くかな？行かないよね。てか行っても虚しいよね。僕は平気で行きますけど、行って帰りにすごく虚しくなって帰ってくるっていうのがパターンなんですけれども、どうなんでしょう。まあその辺の話もね、詳しく聞きたいところではありますが、まあ幸せは許さんぞと。言ったところですね、幸せな方から、メール届いております。福井県の水なぎ水蓮さんから、いただきました。先週、先々週と、佐久の川屋の方にゲストで来ていただいておりましたけれども、まあ、ご結婚されたという中でですね、まあ、僕が、まあ、結婚は人生の墓場だみたいなね、幸せをひがむ、ひがみでしかない発言をしましたけれども、メッセージいただいております。ご無沙汰してます、水なぎ水蓮です。結婚生活という墓場からお送りしております。まあ、結婚生活は墓場だろうね。死ぬまで相手と一緒なわけですし、まあ、そうとも限らない場合も多いですけど、結婚生活はなんせまだ一月も経ってないわけで、何がどうこうって言えるレベルじゃないんです。レベルじゃないな。まあ、言えることは恋愛じゃなくて生活ですので、割とシビアです。生活費やら近所付き合いとかね、結婚してよかったとかそういうのは本当に人によるだろうなと思いますよ。私は良かったと思ってますが、良かったと思える相手と結婚できたらそれでいいんじゃないかと思ってますよと、そういう相手じゃい、そういう相手がいないのに無理に結婚したら多分本当に墓場の気分でしょうな。以上、水なぎ水蓮でした。ということでいただきましたけれども、本当にありがとうございます。お久しぶりですと、いう感じなんですけれども、いいですね。ま、言えることは恋愛じゃなくて生活ですので。結婚は恋愛じゃない。生活である。なので割とシビアということでですね。非常に実感のこもった言葉というか、ああ、なるほどなと。なん、まあ、僕は、ま、童貞みたいなもんですから、まあ、ほとんど恋愛なんてこともしたことはありませんので、結婚っていうのはこう恋愛の延長線上だと、思ってる部分が非常に、強かったわけなんですが、この一文でね、恋愛じゃなくて生活だと。いうところで、あ、なるほどなと、いろいろ大変だよねっていうことをね、思って、見ましたけれども。とりあえずね、水なぎさんはお幸せだということなので、まあこれからもね、お幸せに、まあ福井ですから、これからの季節非常に大変でしょう、雪。えらい目に遭うでしょう。多分岩手より雪の量は日本海側だから多いからね、本当に大変だとは思うんですけれども、その中、まあもう事故とかにも気をつけながらね、とりあえずビビらないでほしいなっていう頑張ってくれやっていうところは思うわけなんですが、まあまた何か結婚に関してね、いろいろこう思うところがあったりしたらメール送っていただきたいですし、水なぎさんがやってるラジオで、話していただけたらなと。結婚生活でそれどころじゃないかもしれませんけど、楽しみにしたいなと思っておりますので、これからも、よろしくお願いしますという感じでございます。本当ね、なんだろう、こういうメール聞くとさ、メール読むと、なんかこう、結婚っていうものが全く考えられなくなるね。ただいさん考えられないんだけど。その、水なぎさんがさ、本当に良かったと思える相手。じゃないと、墓場に、本当に墓場になるよって話ですけども。僕自身、まあ、付き合ったことがある方は、一人か二人いらっしゃいますけれども、まあ、本気で好きだったかって言われたら、そうでもないわけ。まあ、学生時代のノリだったからね。でも、その結婚できるほど好きになる人ができると思えないんだよ、僕は。自分の性格が。歪んでるっていうか変だから、ね。だからね、多分結婚なんてしても多分楽しくない。まあ、わかんないよ。まだ26。まあもう26かもしれない。結婚してる友達いっぱいいる。そんな友達がいないから、なんとも言えないけど、結婚してる友達もいる。子供がいる友達もいるという中でですね、自分がそういう風になる時が来るのか。まあ、運命の出会いと言ってるアホみたいなことですけれども、まあ何かしらの出会いがない限り結婚っていうものはないのかなと思いながらも、いつか、まあ水なぎさんみたいに良かったなって思える日が来れば、良かったなと思える結婚がね、できればいいかなと思っておりますので、本当にありがとうございました。というわけで、皆さんもね、なんか普通歌、何でも構いませんので、じゃんじゃんメール送っていただければなと思ってます。 はい、というわけでエンディングでございます。今週はですね、ちょっと更新の方が遅れてしまったというところがありましてですね、本当に申し訳ないなというところでございます。なかなかこう日程が安定しないというかですね、まあ、今週はちょっと特殊だったというか、早く行かなきゃならなかったりとか、いうことがあったので、まあ、来週はここまでのことはないとは思うんですが、正直わからない、もしかしたらっていうことも、あり得るかなと思ってますが、とりあえずちょっとね、ここのところ天気も悪かったりして、なかなかこう外外出する機会っていうのが減ってきてはいるんですけども、寒くなってきてるからね、これからなんかこう北松くんがだいぶ外に出てね、いろいろ旅行とかしてるの羨ましく思うんですが、来月僕ちょっと仙台の方に行こうとは思ってますけれども、休み取れたらまた、年末年始はちょっと難しいかもしれないですけど、旅行とかそれこそ徒歩2分のメンバーとかね、その辺で、旅行なんか行きたいなと思っておりますが、この番組ではメール募集しております。各コーナー、各ミニ番組宛て、普通オタ、などなど何でも構いませんので、メール送ってきてください。メールの方、投稿フォーム、もしくは徒歩2分アットマークyahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。そしてですね、次回の収録更新が11月12日の月曜日を予定しておりますが、今週みたいなこともあるかもしれません。とりあえず11、14が休みなのよ。日、水が休みなんですね。間の月、火が仕事なんですけれども、かろうじて収録時間が取れる可能性もある。曖昧ですけれども、もしかしたらまた遅れてしまうかもしれませんがですね、まあ1週間に1回は必ず更新していけたらなと思ってます。でですね、来月がまたですね、僕、仕事の時間が変わりそうなんですよね。ちょっと今バッタバタしてて、人辞めてく人が多くてですね、ちょっと大変な状況になってて、仕事の時間がまた変わると今度ラジオ収録も難しくなったりとかあるかもしれませんが、週1回更新ということだけは守っていきたいと思いますので、お付き合いいただければなと思います。次回のミニ番組はヌタさんかな、ヌタさんになるはずですので、確かヌタさんが10、11帰ってくるって言ってたので、今週末あたりもしかしたら帰ってくるかなっていう感じがしてるのでね、その時もし収録できるようなら、ただね、収録するってなるとちょっと一人呼べない友達が出てきちゃうんですね、飲み会とかに。それはそれでちょっと困ったことになるので、それ考えるとラジオ収録はまたみたいなね、ちょっとわからないかもですけれども、何か機会があればやっていきたいと思います。そんなわけでですね、まあメール、各ミニ番組宛てにもサクさんとかにもメールじゃんじゃん送ってきていただければなと。そしてツイッターや、ミクシーでも募集を始めますので、そちらの方も一緒に盛り上げてくださればなと思ってます。そしてそれをね、見てこのラジオを聞いてくれた方、適当に普通歌送ってきてください。よろしくお願いします。というわけで、今週この辺にいたしましてですね、来週ちゃんと収録できる時間を見つけて早め早めに更新したいと思います。というわけで、今週はありがとうございました。柏木なつめでした。この番組は、お前の立ち姿って浅野忠信にちょっとだけ似てるよね、岩手リアシカバレーズ IRC がお送りしました。